むくみとり耳ぐすいラジオ
ぐすラジ、
いらっしゃいませ、こんにちは。耳ぐすいラジオは店長の
玉純こと玉城純と
看板娘のアザーズこと能見あずさの2人が沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組です。この番組は、はい、泉崎ファミリーしかあさとバス停前フルーツショップチュンチュン堂 with やぶさち沖縄肩まひ専門サロンティーグスイ沖縄健康追求ラボ温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りしています。
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、今日はですね、生放送でお送りしますけれども、まずグスラジ、どんなラジオかの紹介をお願いします。
はい、グスラジはですね、心と体の健康を守りたい、守れる人を増やしたいということでやっております。沖縄の、はい、すいません、沖縄のああやばい忘れた、
え
というわけで
どうしたどうした沖縄のね、
ね、はい、メモをね忘れてですね、思い出そうと思ったんですけど今思い出せないのであずあずお願いしてもいいですか今メモがないなと思っていつも
ね、玉純、はい、先ほどコンビニ弁当を食べて具合が悪くなってきたとかっていう話をしてたから、
ね、ちょっとね
あ、大丈夫ですか、
はい、ちょっと
でグスラジはですね、はい、はい、まあ、むくみっていうのは不健康の象徴ですね、
はい、
女性の皆さん足がむくんだとかね、あちこちむくんでるっていう方多いと思いますけれども、どうでしょう、あなたの体むくんでませんでしょうか。グスラジでは心と体のプロのメインパーソナリティ2人がここ沖縄から健康に関するさまざまな話題を時にはゲストを迎えてお話をします。自分と家族の健康を守れる人を増やしたいという思いで、お送りする耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ、ぜひ1時間生放送お付き合いください。さあ、そしてですね、メインパーソナリティの2人を紹介したいと思います。たまちゅん、
はい、店長の玉純こと玉城純です。先ほどはすいませんでした。ですね、僕は、理学療法士っていう国家資格を持ってますけども、今は自営業を中心にいろいろやっております。沖縄県の専門家の育成とか、専門家だけじゃなくてもっと広げて健康についてもっと考えられたり、いろんな知識が深められたらいいなと思って活動しております。よろしくお願いします。アズアズ、
はい、私アズアズこと能見あずさはですね、沖縄のメカルというところに、サロンを持っておりまして、温活とアロマテラピー、体を温める方の温活ですねの、講師や、セラピストとして施術などをしております。でこちらも体とか心のケアを専門にしているので、ぜひね、いろいろと皆さんの体の不調も含めて耳ぐすいラジオで何かしら解決できればいいなと思っておりますので、ぜひ楽しみに参加してください。さあ、ぐすラジではですね、スポンサーも募集しております。毎週月曜日に、CM を流したりですとか SNS などでご紹介をさせていただきます。ぐすラジがあなたの会社を
応援します。
ということでですね、今日は後ほどリスナープレゼントもありますので楽しみにしていてください。
はい、お楽しみに。
さあ、この後はメニューを発表したいと思います。一度 CM です。
はい、
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち、10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして、幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
那覇市メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは、一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りの悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは 温活アロマ沖縄で検索。むくみとり耳ぐすいラジオ
ぐすラジ、
さあということで今日は生放送で FM 那覇からお届けしておりますけれども、
はい、
毎週ですねぐすラジはテーマを決めております。今日のメニューの発表をしたいと思います。
はい、
今日のメニューはあなたは頭痛で悩んだことがありますかです。はい、今日は、はい、今日のテーマは頭痛ということで、
頭痛ですね、はい、
どうでしょう玉順、うん、頭痛で悩んだことありますか。
人生で1回だけあって、
うんうん、
ですね、
待って、ちょっと待って、今日頭痛の話題なんだけど、うん、人生で1回しか悩んだことない、1
回しかないんですだから大半の人 の、 あの気持ちは分かってあげられないですね。あ、頭痛の人の気持ちは、
ほうほう、
だけど、まあ、あのね、対処の仕方みたいなのはお伝えできるから、
はい、
そうですね。でもそれも頭痛も、ですね、あの若い頃にジンロっていう安い日本酒かな、とアクエリアスをひたすらの混ぜて飲むっていう体育会系の飲み会をした後の朝ですね。
それは二日酔いですね。
うん、頭痛かったですね。それが人生で一回だけですね。
頭痛？
頭痛じゃない？
まあそうだね。
ガーンガーンガーンって言ってて。
二日酔いという名の頭痛だよねそれ。
うん、二日酔いになっても頭痛なんないですよ。なんない自分は、
ね。へえ。
全然なんない。から、うん、それだけですね。それ以来人狼はもう飲まないと思う。
へー、
人狼は飲んだこと飲まないわけじゃないな、あのアクエリアスを混ぜないっていうい
や、あのすごいお酒の吸収率すごい上がりそうな、
すごいね、めっちゃ上がるんですよ、いやすげ
え、ま、世の中の頭痛で悩んでる方は多分、うん、あのそういうのじゃない、
あ違うそう
そういうのじゃない、
混ぜちゃいけないよみたいな、
そういうのじゃない
じゃないですか、
はい、そう
そう、でありますよ、そうそう、
私ね、もともとあんまりなかったタイプなんですけど、うん、この1ヶ月ぐらい頭痛い日多い、
1ヶ月
特に、
あ台風とか
だと思います。
最近なんだっけ、十何号通りましたけど、
そう、
どうでした？
台風頭、あ、なんか頭痛いなとかって思うときはどっかで台風発生してたりやっぱしますね。
あ、
変頭痛、
でも最近なんですか。
もともとはあんまり頭痛持ちじゃなかったんですけど、うん、この 1,2 ヶ月多分自律神経乱れてるのかなみたいな
ちょっと、まあ、
ちょっとあの
働きすぎですね、
働きすぎ働きすぎ、私ですね、はい、うん、4歳と5歳と3歳の子供がいるんですけど、
はい、
ね、
うん、
あの私のご主人、
うんうん、
主人は、はい、が仕事で
平日主人とかなんか普段使わないから言えないっていう
旦那って言ってるんですね、うん、私の旦那が出張で平日いなくて、
うんうん、
ワンオペだったりとかするので、
ワンオペレーションですね、
ワンオペレーション、うんうん、だったりするので忙しくて、睡眠不足でとか、
そうね、
温めたくなることありますね。
ちょっとまあね、疲労から自律神経が乱れて偏頭痛みたいなね、
はい、でちなみに、うん、あのさっきいろいろ対処法とか、ね、うん、話できるって言ってましたけど、うん、ちなみに頭痛って、うん、まあ、今私の、ね、偏頭痛だねっていう話したじゃないですか、
はい、
頭痛ってどんな種類があるんですか。
なんか細かく分けると、うん、めちゃくちゃいっぱいあるみたいなんですけど、なんか頭痛学会みたいな、国際頭痛学会みたいなのがあって、
あ、そんなのある、
日本頭痛学会か、
ほうほう、
があって、もうその基準だともうなんかラジオ終わっちゃうので、
はい、
ざっくりとしたやつなんですけど、はい、今あずあずが言った偏頭痛ね、か、片方の頭痛、偏頭痛と、うんうん、緊張性緊張型頭痛、
はい
ですね、あとは群発頭痛の大体3つぐらい、
うーん、
あ、慢性頭痛とかですねの中は大体そんな感じ、
うーん、
うん、らしいですね。あとはまあ急性のやつとかはねありますけど、はい、まあ、基本的には慢性のやつはそんな感じ、
3つ、うーん、一般的に一番多いのは偏頭痛と緊張性とかって、うん、ね、多かったりしますけれども、ね、うん、これってなんか何が違うんですか。
なんか偏頭痛は症状的にズキズキするような痛みとか、
うん、
脈ですね、よく聞くのは脈打つような痛み、
はい、
ドクドクするみたいな、
うんうん、
のがあるんですよね。であと、まあ、これ片頭痛って言っても片側だけじゃなくて両側痛む人もいるので、
うん、
まあ、片方が多いけど両方いる人もいるので、うん、なんか範囲っていうよりはそのどんな痛みみたいな。
あ、なるほど。痛みのこの感じ方ってことですか。
感じ方で分けた方がいいみたいですね。
うん、
うん、あとはまあズキズキね。であとはもう一個緊張型緊張性とかね、
はい、
頭痛っていうのはなんか全体的に締め付けられるようなとか
締め付ける、うん、
いう痛みが
ギューって感じ。
ギューって、うん、あと重だるいとかいう人もいますね。
うん、
なんか頭が重たいみたいな、なんかあの頭の上になんかも乗ってるみたいな感じのを表現する方が多いかな。でなんか その方一箇所よりは全体っていう人が多いですね。
ああの緊張性は、
うん、後頭部全体とか、うんうん、頭全体とかいう人が多いですね。
ぜひね、うん、今の頭痛持ってるよっていう方はどっちの痛みなのかっていうのをちょっとね試しに自分の頭痛歴を想像してもらいたいなと思うんですけど。
そうですね。
そうね、
うん、
両方持ってる人も多いんじゃないかな。
あ、両方も、うん、
ね、
いますね。
私多分まあでも偏頭痛が多いかなここ最近は。
さっきのね、
うん
うんうん、
緊張性で頭が痛くなる手前に自分でケアするようにしてるっていう。
ああ、そっちはじゃあケアできてて、
うんうん、
偏頭痛みたいな感じですね。
そうそうそう、
うん、それなんかあの偏頭痛は動かすと痛いんですって。あ、体動くと痛いんです。
あ、はいはい、血行が良くなったりすると
痛くなる。そうそう。で逆に何緊張性頭痛緊張型頭痛は動かせばこう緊張がほぐれて楽になることが多いので、
うんうん、
それでも分かりやすいかもしれないですね。
うんうんうん、
なるほど。でもどっちもあったらきついですよね。
いや、
ね、動いては緊張型が緩むけど、
うん、
偏頭痛が上がるっていう。
そうですね、
なりますよね、
うん、
まあ、だから、まあ、動かずに緊張性を対処しながらがベストかもしれないですけど。
まあでも難しいからね結構。だからそういう人って、
うん、
あの痛み止めやっぱり持ってる人が多いなっていうのが印象かな、
うん、無理して我慢するよりね。
そうですね、うん、やっぱ痛みって本当あのそれだけでもストレスになるから。
そうですね、思考停止するしね、うん、頭考えられなくなりますよね。
なりますね、
ね、
そう
本当に。
まあね、ぜひあの今日リスナーの皆さんからも頭痛で自分はこんなことで頭痛くなるよとかこんな時はどうしたらいいですかとかっていうね疑問質問も含めてメッセージいただければいいなと思います。メッセージはですね、ぐすらじアットマーク gmail.com か、または、もう一度アドレス言いますね。ぐすらじ .780 アットマーク gmail.com gusuraji.780 アットマーク gmail まで、メッセージをいただくか、ぐすらじのホームページそれから今ですねツイキャスでも、うん、あの生放送しておりますのでそちらからもコメントいただければメッセージとして採用したいと思います。
はい、
ぜひ頭痛でメッセージください。
はい、お願いします。
沖縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨モティエ当てゲームをしたりキャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。
脳卒中肩麻痺専門サロンティーグスイ。サロンの場所は浦添市牧港。サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。
取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ
ぐすラジ。
さあ今日のテーマは頭痛ですねということでお話をしておりますけれども、
はい、
あのツイキャスでですね、うん、メッセージコメント来ております。
はい、お願いします。
ラジオネームスイッチブレイドさんです。ありがとうございます。初めてじゃないですか、コメント。
初めてです ね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあですね、ガキの頃、ガキの頃言葉悪いな
まあまあね、
いい、うん、いいですね、これ面白いですよ。なんかガキの頃側頭部にもろラリアットをもらった時かな、頭痛それ違うやつでしょ
外傷だねなんかでも最初のガキの頃と合ってる ね、
うん、いいね、
完全プロレスだもん、
ね、それ痛いね、うん、で、やっぱりストレスから来るものもありますね、頭痛ってというコメントが来ております。
うん、
いや、ストレスから来る頭痛、多い、大きいですよ。
そうですね、
そう、やっぱりね、自律神経乱れてると、うん、ストレスで自律神経が乱れると、これ私の現在の状態、
うん、状況説明したい状態、
ストレスでとか睡眠不足とか疲れとかね、いろいろ原因はもちろん皆さんあると思いますけど、はい、そうすると自律神経乱れるじゃないですか、
はい、
そうすると気圧に負けるっていうね。
ああ、そうね、うん、外的なね。
そうだから、なんかやっぱりね、台風が発生したりとか、うん、こう天気が悪くなって気圧が下がるじゃないですか、
うんうん、
そうすると、あ、なんか後ろの後頭部のあたりがなんかずつ、うん、ズキズキするなみたいな、ありますね、
ありますね、
はい、ストレス本当に大きいと思います。
多いですね、
うん、ちなみに、はい、なんか対処法ありますかって聞こうと思ったけど、うん、頭痛、偏頭痛なったことないんだもんね。
そうですね、
お酒による二日酔いのみ、
お酒による、ね、二日酔いのみ噛んでますね。というわけで、そのなんかあれ、というわけで、ちょっと今、今、玉じゃんめっちゃ冷や汗ついてるんですけど、ちょっと今、説明しておこうかなと思って、
はい、
久しぶりのコンビニ弁当をね、食べたら、完全に具合が悪いっていう、
だから
食べ物とかね、気をつけた方がいいですね。で、最近の対処法ですけど、うん、まあ、そのストレスって、緊張性も偏頭痛もどっちも起こしうるじゃないですか、
うんうんうん、
で、自律神経系、要はズキズキしますよみたいなものだったら、はい、変になんかこう、痛めた方が悪くなる、うん、あ、痛みがね、うん、痛み感じやすくなったりするので、その場合ズキズキしてるなと思ったらその部分を冷やして、ちょっと血管のね、はい、通りをちょっとまあ締めてもらえるといいかなっていう部分と、うんうんうん、まあ、頭冷やすの嫌だったら首元とか、
うんうんうん、
肩甲骨の裏とかを冷やしたりとかしてもらえると、ちょっとまあ血流がいかないことはないので、
うんうんうん、
まあ、そのね、
あの痛みが収まりますね。
収まる。
コンビニ弁当で具合悪くなってる、やばい、今日の
放送
な
のに。
そうそうそう、はい、それね、本当私もよくやるって言ったらおかしいですけど、うん、先日も頭痛いなとかって思った時には、うん、あの氷水に絞って、うん、首の後ろ、
うんうん、
タオル当てると、うん、楽にやっぱなりますね。
そうですね。
私の場合はあのアロマも、ね、うん、使ったりすることがあるので、
うんうん、
結構ペッパーミントとか、あの薄く希釈して、
うんうんうん、
植物オイルとペッパーミントをちょっと混ぜて薄めて、こめかみとかこの頭の後ろとかに塗ってあげたりすると、
うん、
血管ってキュッと引き締まるので、頭痛
すごい、ありがとうございますむしろ教えてもらうっていう
、ね、いろいろ対処法はありますけれども、
はい、
ね、
そうそう、まあね、そのストレスってね、人間から来るものだと、ほらもうなんか後ろに嫌な人がいたら、うん、とか緊張するじゃないですか、
うん、
ね、こっち向きたくない緊張みたいな、そしたら緊張型頭痛も出ますからね。嫌な上司が後ろにいてずっと見られてるみたいな状況だったら、
それってあれか、あの嫌だなって、力が入っちゃって
筋肉グーってなって、
あ、なるほどね、
筋肉っていうか、まあ、体が力が入って緊張型っていうのもありえるので、う
ん
う
ん
う
ん、ちなみにそもそもこの緊張型の頭痛って体で何が起こってるんですか。
あ、体で、う
ん、なんで緊張したりとかストレスとかで、
うん、
頭が痛くなるのって。
そうですよね、
うん、
で緊張性って言って、まあ、すごいざっくり言うと、うんうん、まあ、筋肉とか、うん、あのギュッてなる組織、
はい、
まあ、ほとんど筋肉とかなんですけどが、緊張する要因が何かあって、
うん、
頭が締め付けられるようなっていうか、動かなくなっちゃうような感じですね。でじゃあそれなんでかっていうと、
うんうん、
まあ、あの一つだけじゃないんだけど、例えば、
一要因として、
うん、まあ、ストレスがあってイライラして歯ぎしりして頭が緊張したりとか、
は
あ
は
あ
は
あ、あとは姿勢がずっと悪くて、はい、背中は、まあ、腰からとかでもいいな、腰張りました、うんうん、腰が張ってきてすごい背中も張ってきて、うん、頭も張ってきてみたいな、
うん、あ、腰からくるずっとつながってるから、
うん、つながってるもの、
はい、
あとは、まあ、最近デスクワークの人が 多い、まあ、デスクワークってほとんどみんなデスクワークですよね、
うんうんうん、
なんの手とかずっと使い続けて
パソコンとかね、
とかね、うん、で姿勢ずっと悪いままやってると 手が緊張してきて、
うん、
で肩首みたいな
凝ったりとか
して凝ったりとかですね、まあ、だから基本的にどう筋肉が緊張させないかってところなんですけど、うん、
あ、なるほど、がコツになってくるんですね、
うん、どっから来てるのかをね自分でね、
おほうほうほう、
なんか自分の姿勢って分かんないので、
はい、
写真撮ってもいいですね、横の人に撮ってもらうとか、
あ、ほ
う
ほ
う、あ、動画でもいいけどね、
どうやって座ってるか、
そうそうそう
とか、
うん、片方だけとか片方ばっか来る人とかも、
うんうん、
緊張性なんだけど、
緊張性でも片方の人もいるんですね、そ
う
そ
う、なんか右側から来るみたいな人とかは、うんうんうん、どうしてもなんかマウスいっぱい使う人とか、
あ、右手酷使してるみたいな、
そうな人もいるので、そしたらその右手をなるべくケアしてあげれればちょっと楽になるかもしれない。
へえ、私いつもスマホ触ってたりとかするから手から来るの結構ある、ありえそうじゃない、
ね、
そうじゃない
ラッパーみたいな
あれそうじゃない、
そう、ね、だスマホもね多いしね、
そうですね、うん、そこから来る人も結構いるんじゃないかなとか、うん、ちなみにじゃあ例えば、うん、手から来てる人とかって、うん、なんかどうしたらいいとかありますか、それって、あ、
そうですね、
頭痛だからっていう、頭痛が来たら、うんうんうん、薬飲むか、
うんうん、
マッサージ行くか、
うんうんうん、
ぐらい思いつくのって一般的に、
そうですね、
揉むか、
揉むか、自分で揉むか
揉むかどうか、
あの こういうやつ、100均のこのウィーンってなってる、
はいはいはい、それ家にないからね
ないか
ってことでね、なかな か, なんか対処法が見つからないっていうか、
はい、
だったりすると思うんですよ、
うん、で、まあ、そのなった時に、うんうん、自分がどんな風になってるかっていうのをテストしてみたいですよね、
ほうほうほう、
例えば手とかスマホが多いなっていう人だったら、うん、手のこれ何カッパの部分、
あ、カッパの部分、水かきみたいな、
水かきの部分、
親指と人差し指のこの、
うん、水かきの部分の奥に、
うん、
あの親指をこう動かす内側にする筋肉があるんですよね、
はい、
あって、その奥にこうグイグイ自分の反対の手を入れてもらってこすってもらって、もし痛かったら、まあ、ちょっと押すぎたら痛いので大丈夫ね、軽くやっても痛いみたいな状態だったらスマホ使いすぎて、 ちなみに自分もそうですけど、グリグリして痛かったりしたら、水かきのね、こう何て水かきの部分から中に入るみたいな、
水かきのこれ、水かきの部分からなんか爪が食い込んで痛いです
爪切ってもらっていいですか
これね、ラジオで聞いて分かんない人はちょっと、うん、ぜひね、あの
YouTube
とかね、
YouTube ね、ちょっと見てもら
う、うん、見てもらえるかといいと思うんですけど、はい、ここからってことですね、ここから内側に入れていくんだ、
う、ね、うん、入れて、
爪が痛いです
爪切ってください、
あんまり痛くないから
大丈夫じゃないか、
あ、痛い、あ、痛い、
大丈夫、
あ、痛い、
痛い、
あ、痛い、
でそれをちょっと押しながら擦る感じに、あの、まあ、軽く押すぐらい、
結構痛いかも、水かきのところから手入れると、
うん、でここは母趾内転筋って言って、
はい、
親指をこう内側にする筋肉なんですけど、うんうんうん、どうしてもスマホとか押すじゃないですか、うんうん、
はい、
でそういう人が多かったり、あとは、字すごい書く人で筆圧濃い人とか、
うん、あ、もういつも手に力がグッと入ってる、
入ってる人とかもすごい反応しやすいですね、硬くなりやすいですね、
で手入れて、じゃあ、うん、痛いなって思ったら、
うん、
ちょっとそのまま、うん、押したまま、
押したままちょっと擦ってみる、優しくね、
うん、そうするとどうなるんですか、
そうすると硬、くなってるのが溶ける感じですかね、
溶
けるっていうか、ちょっと表現
する
イメージは溶ける感じ、
あ、じゃあこれ硬くなってるから、これをちょっと動かしながらだんだんだんだん動くないようになっていくなみたいなのをやっていくんだ、
ね、はい、自分の手の熱でみたいな、
あ、
でそれでもし楽になっていけば、うんうんうんうん、あ、自分ってスマホとかその右手からの要因で頭に来てんのかもしれないみたいな、うんうん、頭の頭痛ね、
ははは、あ、でもさ、これだけでもさ、うん、この辺ちょっと軽くなってくる感じする
これ自分もいいですね、
え、
あ、自分もちょっとね、具悪かったんですけど体調良くなってきた
これね、スマホでも今の時代って言ったらあれですけど、うん、スマホで使いすぎで、うん、手使ってる人すごいたくさんいるから、
うん、
あの、これいいですね、
いいですね、
すごい右側だけちょっとずつなんか結構良くなってきてる感じする今
そうですよね、自分もスマホばっかりいじってるんで、
ねえ、う
ん、
ついついどうしてもね、お仕事柄
ね、
そうですね、
仕事しない時もいじってますもん、だって、
まあわかりますけど漫画読んだりして
るんでしょ、携帯ゲームか漫画読んだり
とか、娯楽も大事ですかね、はい、これぜひ皆さん試してみてください、はい、手から来る
ものですね、
緊張性の頭痛、
うん、
お、痛いな、これあのラジオやりながらずっとやってたら最後超楽になってるかも、ね、
そうですね、最終的に自分たちが健康になるのが一番ですから、
ええ
ええ、
はあ、あ、ちなみに、あ、メッセージ来てますよ、
お、
ですね、ラジオネームキラキラ星さん、ありがとうございます、初めまして、
ありがとう、
メッセージ、 今日たまたま仕事が休みで耳にしました。ありがとうございます。あ、今日祝日ですからね。
祝日ですからね、
はい、お仕事お休みということで、はい、私は日頃から頭痛がして、どんな時かがいまいちわからないのですが、体が重くなった時に多い気がします、うん、よく薬を飲んじゃうんですが、なるべく飲みたくないよと。
そうですね。
こういうタイプの人はどっちだと思いますか。
体が重たくなった時に多い気がします。だから緊張性かな。
疲れてる時とかに多いってことね。
そうですね、
きっとね、
うん。
まあでも薬飲んじゃうほど痛いっていうことは大変だね。大変だね。
普通の会話びっくりした。普通のリアクションでし大変ですね。そう、大変だからうまくね、うん、多分体重いから多分疲れてますよね、うん、湯船とか入ってもらって、うん、もしそれでなんか痛み増えるんだったら緊張性、偏頭痛で、うん、楽になればね、そのまま緊張性で楽、うんうん、リラックスした方がいいからね。
こういうじゃあ疲れてる時はどうしたらいいですかね、うん、多分でも仕事が休みで聞いてるって言ってるから普段お仕事忙しいんじゃないですかね、多分ね、
忙しいかもしれないですね。キラキラ夜遅かったりするのかな、うん、
本当ね、一番しっかり睡眠とってくださいって言いたいけど、
うん、そうですね、まあ、睡眠その普通に当たり前のことって本当は一番大事で、うん、睡眠とか、うん、何食事とか、うんうん、まあ、適度な運動とかね、うん、は大事ですよね、うん、その緊張性とかは体こうなんだろうな、リラックスできれば、はい、あんまり起きにくいんですよね、
うんうんうんうん、
で体動かしてると、うん、あの筋肉って使われて使ったことでリラックスもできるので、うんうん、やっぱり使うのって大事ですよね。どうしても同じ姿勢が多いとか、
うんうん、
なんか力仕事だとか分かんないですけど、うんうんうんうん、あるとやちょっとね、今日休みってことは土日祝とか ね日祝とか休みだとしたら ねその時にどうリフレッシュするかですよね、
うん、何がおすすめですか。個人的に温泉行ってき、私、ね、温泉行って温泉いいですよってよく、
うん、
おすすめするんですけど、
そうですね、そう、
毎日湯船に入りなさいって大体できないんですよ、みんな。
うん、
本当は、ね、入ってほしいですけど、
うん、まあね、
口ではできるだけ入った方がいいよって説明をするけど、うん、はい、なかなかやっぱりね、特に忙しかったりとか、
う
ん、あとここ沖縄だから、
そう、ね、暑いとね、なかなかね、
シャワーだけで終わらすっていうことが ね結構多かったりするから、うん、あ、温泉行ってきなよとかって言って、
温泉いいですよね。
そうそうそう、
湯船なかなか入れないですよね、
うん、
自分湯船入りますけど、なかなかその湯船自体がない人もいるじゃないですか。
そうですね、沖縄は特に ね
だからなんとか湯ね、
なんとか湯温泉一応沖縄もあります
から、ちょっとずつ増えてきましたからね。
個人的には温泉アロマ宜野湾のとことか、
うんうん、
浦添にもあるし、
ね、
うん、あの辺いいと思います、
うんうん、
ぜひ
ぜひ。
キラキラ星さん、まず沖縄の人かどうか疑問ですけどね。
確かに
今沖縄の人のせいで話を進めてるけど、
沖縄じゃなければ、まあ、温泉むしろ、
ね、内地はたくさんあるからね、
うん、
なんかちょっとせっかくの休日リフレッシュしに、
はい、行ってください。
行くだけでも多分変わってくると思いますので、
はい
はい、
温泉に
温泉行ってねってリフレッシュする方法を見つけるのが大事ってことですね、うん、はい、ありがとうございます。さあ、まだまだね、はい、皆さんからのメッセージ募集しておりますので、ぜひコメント、はい、メッセージお寄せください。
はい、で本日はですね、2週に一遍の、
スポンサーからのプレゼントですか。
スポンサーからのプレゼントがあります。
あ、やったー。
というわけで、チュンチュン堂 with やぶさち様からですね、
はい、
センベロのペアチケットプレゼントです。
ぜひね、今リスナーさんの中で聞いている方がいらっしゃいましたら、はい、センベロ欲しいよっていう方、
はい、
メッセージと一緒にセンベロ希望と書いてご応募お待ちしております。
はい、メッセージはですね、ミミグスイラジオのホームページのお問い合わせページからでもいいですし、
はい、
グスラジ、@780@gmail.com グスラジ @780@gmail.com までメッセージいただければ当選の返事をしますので、よろしくお願いします。お待ちしております。2000ベロ
もらいますよ。
はい、
はい、CM です。
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。 那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち。10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
那覇市メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは、一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りのお悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは温活アロマ沖縄で検索。さあここでこのコーナーに行きたいと思います。せーの、
今週のプチッとヘルスケア。
はい、はい、突然愛が登場するというね、
は
い、
突然
途中で
滑舌がさっきはね、施術とか言ってましたからね。
施術とか言って
施術
楽しみにしてました、はい、このコーナー。
お久しぶりです。
久しぶりです。
久しぶりですね。
そうそう、
ちょっとねお久しぶりですね、う
ん、まあ、横にはいたりするんですけどね。
で、実はいたりするんですけど、今日はね、うん、ちょっと私が守備の代わりに、
はい、お願いします。
はい、行きます。今週は、皆さんにドライヘッドスパをお伝えしたいなと思います。
いいですね、頭痛からのテーマで、
うん、いいですね。
最近ちょっと、まあ、私がちょっと試しにやってたりするんですけど、うん、少し、まあ、そのままドライなので、うん、直接あの頭をもみもみします、うん、まあ、あの特に多いところが、まあ、皆さんがやるんだったら正直頭を全体的にこうシャンプーするようにこう指先で優しくやっていただくと。
優しくがいいんですか？
結構軽く、うん、頭痛ひどい時って押しすぎちゃうと余計さっき言ってたこう血流を回しすぎてのぼせたような感じになっちゃうので、うんうん、それをちょっと様子見ながらやってもらえるといいかなと思うんですけど、うん、でたまにあの最近なんか水溶性のアロマとかあるじゃないですか、洗い流さない、
はいはい、
なんかああいうのを使ってやってる方もいるっておっしゃってました。私は今のところ、
それって一体何が入ってるのか私
成分的にね、
うん、水溶性のアロマってもうそれアロマじゃないから、
う
ん
う
ん、
そうですよね、名前的にね、
そう、
匂い付きってことか、
ね、なんかの液体なんでしょう、
そう、なんかこの使ってる方多いらしいんですけど、私はそのまま素手でやっちゃいます、うん、なんかやっぱ滑りとかね、うん、気にする人とかはいるみたいなんですけど、
はい、
そのまま特にこめかみのところからこの後頭部の後ろにかけて揉みほぐしてもらっていくと結構すっきりしてきます。
今もね、
今ね
2人とも黙って
頭を揉んでるんですけど、でなんかその最後に、うん、最後のあたりに少し目のこめかみじゃない、目尻から目尻のところと目頭のところを両方少し押していくと、
うん、
結構この針治療する方とかは眼精疲労を取るとき目元に結構施術したりするんですけど、
ツボがあります
ね。そうそうそう、ツボがねいっぱいあるんですけど、なんでかっていうと肝臓の機能を良くするんですよね。で肝臓ってやっぱ血液を生成するんで、結局その血液を作ってどんどん体に栄養素を回して眼精疲労を取るっていうのもあります。でそのツボをすることによっても、うん、あの女性特有の悩みの方とかにも、
うんうんうんうん、
血流を良くしたいっていう人にもあのおすすめな施術になるので、うんうんうん、ぜひ試してみてくださいということで、
はいはい、頭と目の周りですね、はい、
うん、ぜひちょっと頭痛がひどいなっていう時とかにやってもらえると、
はい、
でねちょっとなんかこれやりすぎて、うん、ちょっとのぼせちゃうって方はさっき言ってた少し終わった後に アイスの、そうそうそう、で冷やしてあげると調整がうまくいくと思いますので、うん、はい、ぜひやってみてください。はい、
ということで愛のプチッとヘルスケアでした。
はい、ありがとうございました。というわけでそのまま行きましょう。
はい、うん、さあグスラジ今日は生放送でお送りしております。
はい、あ、グスラジのね、いつも今日生でやっておりますけども、はい、FM 那覇さんからね毎週月曜日の15時から放送しておりますグスラジですね。この収録の模様は Facebook ライブや Twitter でも配信することがあります。今日は生なのでツイキャスで配信してますので、よければ見てください。あとはですね、見逃した方は YouTubeとポッドキャストでも過去放送分をいつでも聞くことができますので、ぜひ耳ぐすいラジオと検索して、見てみてください、聞いてみてください。はい、で、あのリスナー様のね、リスナーの皆様からこれどうしたらいいかとか、こういうテーマで話してほしいみたいなのがあれば、ぐすラジの耳ぐすいラジオのホームページのお問い合わせページからでもいいですし、ぐすらじ .780gmail.com ぐすらじ .780@gmail.com まで、メールいただければ、僕たちが対応しますのでよろしくお願いします。今日のテーマは頭痛ですね。
はい、
で頭痛ですけども、なんだろう、群発性頭痛っていうのもさっき、うん、あの説明しなかったので
一番初めに ね、
うん、なんだっけ、
偏頭痛はズキズキ、緊張性はギューとか重だるいっていう感じがあったり、
うん、群発頭痛はそんなになんか多くはないかな、うん、と思いますけど、
あったことないかも、
うん、なんかねこれあんまりなんだろう、本人もアルコールのきっかけがあるんですって、
うんうん、
でちょっと今嘘つけないので見ながら言うとですね、
はい、
なんとなんかこう1、2ヶ月ぐらいの間にそういう時期があって、うんうん、その時にアルコールを飲むと、うん、目の奥の痛みがガーッとくるんですって。でこれって一番偏頭痛とか、うんうん、緊張性よりも一番痛いっていう、
ね、なんか救急車呼ぶぐらい痛みを感じたりする人がいるっていうのは聞いたこと ね、あります
らしいので、まあでもそういう方はもう分かっ、まあ、最初は多分ね救急車呼んだりするかも、うんうん、でもその後から多分この時期になったって分かってたら、まあアルコール飲まないっていう選択しかないですよね。
あ、なるほどね。
それ以外ない。あとそうですね、頭痛以外になんかこう目の充血とか鼻詰まりとか
汗とか症状に出ることがあるんですか。
うん、痛みとかね、
うーん、
あるみたいですけど、うん、でもなんかこうなんだろうな、あんまりこうメカニズムが、うん、分かってない部分もあるみたいなので、
なるほどなるほど、
この辺はまあ自律神経系とか本当に脳の問題とかあるのかもしれないので、この辺はねちょっと対処法っていうよりは、まあ、そうやって診断された方はうまくそのね、
うん、付き合う
お医者さんに、まだその分かってれば対処はできるので、
うんうんうんうん、その期間にアルコールを飲まないっていう選択肢をするとか、
うん、
症状が出ないように気をつける、
ね、うんうん、っていうところですね。あとはまあその今、そのすごい強い痛みで、うんうん、その脳出血とかくも膜下出血とかそういうのは脳のもあるので、
はい、
本当に初めてすごい脳に痛みが、うんうん、脳っていうか頭か、
うんうん、
感じたら、まあ
病院
に行った方がいいかなと思うのでね、うんうん、初めてこれ群発性だから大丈夫とかじゃないと思うんで、
うんうん、
本当にあこれ痛みやばいみたいな、うんうん、人生初めてになるみたいなのがあったら病院で、
まずは病院ね、
時間関係なく救急に行ってください、はい、大事ですからね、
はい、群発性の頭痛ですね、
はい
はい、まあ、緊張性の話が、ね、うん、さっきから出てて、さっき言った、うん、まあ、スマホから、ね、うんうんうん、来てる人はこの水垣の部分をって言ってたんですけど、うんうん、あとはなんだろう、緊張性の原因って他に何がありますか。
今の、まあ、手じゃなかったら腰とか、
腰が痛かったら
腰から、まあ、背中全部張ってみたいな、
張ってきますよね。ちなみに昨日私次女が3歳なんですけど、
はい、
ずっとおんぶしてて、
あ、
一日中、
はい、
おんぶしながら買い物したりお出かけしてて、腰めっちゃ痛いんですよ。
いや大変ですねってなると腰は、まあ、腰痛いのも嫌だけど、
うんうん、
腰からこうね、
腰から背中全部張ってるなっていう感じ、
うん、そう、筋肉の膜とかね、筋膜って言ったりしますけど、はい、その膜がもう腰から全部ギューって引っ張られて、
うんうん、
頭まで来てたら、まあ、頭痛っていう症状になったりする人もいるかもしれないですよね、うんうんうん、腰からね、そういう方は、まあ、そもそも頭とか首とかよりは腰に対処しなきゃいけないことが多いので、
うんうん、
まあ、でも腰って大体被害者なので、
うんうん、
痛くなるとこは、
はい、
なので股関節とか
ほうほうほう、
お尻とか の部分でもしかしたら硬くなっているところがあったりとか動きにくい部分があって、まあ、それだけじゃないんですけどね、うんうん、そういう方が多いので
多いですね、うんうん、腰が痛いけど腰が原因なわけじゃないよっていう人が多い、
ね、多い、
うんうん、股関節、
うん、なのでこう今アズの場合は、はい、まあ、明らかにこう次女さんを抱っこしてた部分があるので、はい、うん、デスクワークとかにじゃないですけど今僕たちみたいにこう座ってて、うん、なかなか、まあ、今アズ動いてるけどね、そうそう今ツイキャスの人見てるとアズはずっと動いてますけど、そうそう、あんまりなかなか座ってて動けない、
そうですね、ずっとねパソコン触りっぱなし、う
ん、で息もお尻とかずっとね体重かけっぱなしじゃないですか、はい、うんうん、そういう状態だとお尻動あの硬くなってきて、うんうんうん、腰が負担かかってきて、はははでそこから背中首ってなるので、う
ん
う
ん、どんどん上に上がってくる、
そうそうそう、うん、でたまに立ってこうグーッと背伸びしたりとか、でお尻とかだったらなんだろう、お尻のこの何くぼみ、くぼみの上、お尻って大きいからな、
お尻は豊満ですからね、
豊満、豊満、
お尻ってほらまん丸じゃん、
まん丸だからね、
あ女の人はね、
うん、まあ、男もまあね、うんうん、その後ろのなんだろう、ここ気持ちいいなみたいなのが自分があれば
ははは、
おぐりぐり押してもらったりとか、うん、擦ってもらえると大体気持ちいいところってまあ人間ですからね、そこ問題だったりすることが多いんですよ、
お尻の真ん中だったり、真ん中、
真ん中割れ目ってこと、
お尻のエクボ、エクボ、
エクボ、
お尻のエクボのところなんて言ったらいい
ね、お尻の真ん中って何かの、そうエクボ、
エクボっていう、
エクボの上ぐらい、
なんだよって感じ、
エクボの上、
エクボの上、
うん、キュッてその絞った時の上、
はいはい、
うん、とかその辺とか、まあ自分の手でねこうグリグリ、うん、こすってもらったりとか、よくねあのテニスボールでとか言う人いるんですけど、
はい、
そうやりすぎたりとか、
テニスボールはあって、
そうテニスボールいいんですけど、はい、やりすぎたりとかすると
ほうほうほう、
あのね、痛める時もあるんですよね、なのでほぐす手段で、
うん、
僕実際にあったのが やったまま寝てて、
お
だから朝起きて何時間テニスボール乗りっぱなしの人がいて、もう案の定股関節悪くしましたからね、
マジで
それ
そうなっちゃうんですか、
そうだからあのテニスボールでこうほぐすのはね、うんうん、自分の手使わなくて楽なのでいいんですけど、何事もやりすぎたら絶対に良くないので、
そりゃそうだ、
そうあの
お尻に股関節じゃ
お尻に股関節
どういうことだ、違う、もうびっくりしちゃう
びっくりしたんだ
お尻にテニスボールで、ね、お尻にテニスボールをなんか、うん、当てっぱなしで寝て股関節が悪くなるんですか、
そうですそうです、お尻って、まあ、股関節の周りについてるのがお尻なので、はい、うん、お尻の筋肉っていうのは、まあ、股関節の筋肉なんですよね、うんうんうん、大体がね、で、まあ、お尻こう後ろからテニスボールずっと押した状態で、
うん、
まあ、なんだろう6時間とか8時間とか寝てたわけじゃないですか、
はい、
まあ、あの顎とかと一緒で、うんうん、どんな関節にも噛み合わせっていうのがあるから、
はい、
その噛み合わせずっとなんかこう、まあ、外れたりはしないですよ、うん、人間強いので、
あ
ただ、まあ、
めっちゃくちゃ顎を横から
グーッ横にグーってやってももう8時間いるみたいな感じで、うわ悪い、いいわけないじゃないですかね、
そうですね、
そうで、まあ、案の定痛めてみたいな人いたので、あの何事もやりすぎはいらないっていうそう適度なね、
はい、
あの自分でコントロールできる範囲でちょっとずつ、いきなりねあこれいいから何時間もやろうっていうのは、うんうんうん、体もびっくりするし、
はい、
まあ、やりすぎて痛めたりする原因になるので、うんうんうん、ちょっとね、まあ、10分とか15分とかでもいいので、うんうん、本当に軽く、まあ、10分15分もやらなくていいかもしれない、最初1分2分とか、
じゃちょっと気持ちいいな、ちょっとやってみようかな程度でいいってことですね、
うんうん、そうですね、
結構あの、うん、その場で1回で終わるよりもなんかちょこちょこちょこちょこ継続してやったりすることの方が大事だったりしますか、
大事ですね、人間の体ってあの急激な変化に防御反応を、うん、こんな生活嫌だみたいな防御反応になっちゃうんですよね、
うんうんうん、
だから、うん、体とか自分自身の体が気づいてないぐらいの変化の方が
ほ
いいですね、
へえ。
超ちょっと、
超ちょっとめっちゃやりたくなっちゃうじゃんそれ
超ちょっと、
超ちょっと、
うん、
へえ。それをちょっとずつ繰り返す、伸ばしていく、
伸ばしていくみたいなね、
へえ。
そうですね、
なるほど、
ちょっと動くのちょっと、
まあ、でも変な話なんかやることが多いっていうかね、疲れてる人にとってはそれでいいんだって感じしますよね、
うん、それの方が体にとってはいいですね、
へえ、
うん、
それは新しい発見でした、
はい、
でした
終わりみたいな
終わりじゃないです
よ、終わりじゃない、終わり
じゃない、終わりじゃない、
そう、まあ、そうなので、うん、さっきのテニスボールとかもお尻ほぐすのとか、うん、手のやつとかもねちょっとずつねやってもらえるといいかなと思うので
、はい、ちょっとくしゃみが出そうで、
あ、びっくりした、
生放送中だけど、ね、くしゃみが出そう、くしゃみが出そうって、大丈夫しょうもない、ごめん、
しょうもない
、そういいです、
なのでね、さっきの手のやつも変な顔してるなと思ったらくしゃみね
くしゃみがしたいなみたいな、
うん、でそうね、あの何事もちょっとずつ って
ちょっとずつでいいよってい
う、むしろそっちの方がいいよっていうことで、ね、
であれはどうですかストレッチポール、う
ん、ああはい
持ってないんですけどね
持ってないんだ
持ってない
んだ
持ってないんだけど、うん、買おうかなとかって思ったりするぐらい、うん、なんか良さそうだなって思ってる、
はい、うん、自分でコントロールするツール、うん、道具の一つとしては、うんうんうん、ストレッチポールすごいいいなと思う。
そう結構手でやったりするのってめんどくさいじゃないですか、
うん
ね、
そうですね、まあ、でもストレッチポールどっちかというとほぐすよりは、うんうん、あの乗ったりするものの方が効果的なので、うんうん、それそのお尻ほぐすとかの目的だったらまた、うんうん、まあ、それでもできなくはないんですけど、うんうんうん、そういうのが今あるんですよ、あのほぐすようなのとかあるので。
どんなやつですか、
ね、
ほぐす用のストレッチポールって
ほぐす用のなんか筒みたいなやつ。
はいはいはい、もうそれ持ってる。
あ、それ持ってる。
それ持ってる。あのゴツゴツした筒みたいな、なんか、
うん、
タイヤみたいな、
うん、
ゴツゴツしたやつですよね、
はい、ですね。で
これ何て検索したら出てくるかな。 あんま使ってないけど、
なんだっけ名前忘れちゃった、うんうん、
そうゴツゴツしたやつ、
ゴツゴツしたやつ
ちょっと調べてね、
そう、はいはい、で あるんだけど、あれ硬いので個人的には
そう痛いのよあれ。
そうあのね、あの柔らかい素材のやつあるんですよ。
へー、
自分持ってるんですけど、
はい、
ドイツ製のやつで商品名ちょっと言えないけどあれだけど、まあ、知り合いの人は僕に聞いてください。そのはいいですね。
へえ、
あのやへこむんですよ。
ほう、じゃあなんか程よい圧っていうか、
程よい、あと空気も入れられるから。
へえ、
ちょっと自分が大丈夫だったら空気入れて、
ほうほうほう、
あの硬かったら、うん、あ自分の体が硬かったら空気抜けばいいから、ね、
うーん
っていうのがあって、
じゃあうまい具合にその人に合わせて調整できるっていう感じなんですね、
うん、そういうのがいいですね。なんか何硬すぎるとそれで損傷するんで、あの痛めちゃうんですよね。
あ、なるほどね、刺激が強すぎたりして、
うん、強すぎてね、そういう方もいるので。あ、実際に
その加減がわからないんですよね、やっぱり ね初めのうちは、うん、
だから本当最初軽めがいいですね、
うんうんうん、
あこれ変わってないかも、とりあえず悪くなってないっていうのを確認して、うんうんう
ん、ぐらいのソフトな感じ
がいいかなって思いますね。
ちなみにその緊張性の頭痛って、うん、あのあれじゃないですか、その体を緩めるのすごく大事、
うんうん、
体を緩めるっていう意味では、うん、ストレッチポールいいんですか。
あ、ストレッチポール、うん、いいと思います。あ、いいと思いますっていうか、ストレッチポール長いやつあるじゃないですか、
はい、
うんうん、あの背骨ぐらいの長さ、
うんうんうん、
のやつに乗ったりとか、乗ったり背骨で乗る、仰向けで寝る、
仰向けでストレッチポールの上に寝る、
うんうん、寝る
真ん中に、
うんうん、でしてもらって、まあ、普通にそこに乗ってるだけでも多少こう、うん、なんだろう、筋力使うんですよ、
うんうんうん、
バランス取るために、
うん、
のもあるし、ね、背骨がくっついてるっていう経験ってあんまない
ん
ですよね。背骨が普通に例えば仰向けで寝たら、
うん、
背骨つかないじゃないですか。あ、一部しかつかないじゃないですか。
そうなの？
あの筋肉があるから。
そっか。
あの右と左に
背骨って勝手についてると思ってた。
背骨浮いてることが多い。
はあ、浮いてるんだ、
うん、
そっか、この背中のモリモリの筋肉が足みたいになってるんだね、
うん、
ごめんごめん、
うん、
足みたいになってるんだ。
足みたいなで
背骨は床についてないんだ。
ついてない。でもストレッチポールでつけると背骨つくじゃないですか。背骨にあの皮膚、背骨の皮膚か、
うんうんうん、
がストレッチポールにつくとその時点で体って緩んだりする人もいるんですよ。ついてないところに。でそれで、まあ、腰とか多分大体浮いてますよね、
はいはい、
うん、であの胸のところへんがついてて、うんうん、でまた首の方がちょっと浮くみたいな感じになると思うんです、うんうん、人間の構造上ね、
うんうんうん、
した時になんか腰をつけたりとか、
うんうん、
動かしてね、
うんうんうん、
とかうねうねストレッチポールの上で動いてもらえると、うんうん、
それは背骨をストレッチポールにくっつけていくようなイメージでうねうね動く
ってことですか。そうそう、背骨っていっぱいあるんですよ、
はい、骨があ
るので、うん、下から順々につけていこうみたいな、
うんうんうん、
1,2,3,4,5,6 ってつけてって、
そういう使い方もできるん
だとかしてもらえると、
うんうん、
うんとね、ゆるあのちっちゃい筋肉使うので、
うんうんうん、
大きい筋肉緩みます。
ほう、ちっちゃい筋肉を使うと大きい筋肉は緩む、
はい、
なるほど。
なんです。なのでその地味な動きとかをそれなんだろうな、ストレッチポール寝て腰つけて、
うん、
腰の 5個ぐらいあるんですね、骨、
うんうん、
まあ、大体この辺かなっていうのをイメージして下から順々につけていって、
うんうん、
でまた離していってみたいな、うんうん、今度胸とか首とか繰り返すだけで小さい筋肉多少使うので、まあ、1往復ぐらいしてもらえればどのぐらいかな。
じゃあそこも別に長時間頑張らなくてもいい、
うん、長時間頑張ったらまたあの筋肉痛になるかもしれない、使ってない筋肉使って。
あ、そっかそっか。うまくでも動かせない人もいるかもしれないですよね、それでね。
あ、うん、間違いなくいます、
ね、
てかほとんど動かせないので、
お
うまく使えないから、
うんうん、
あの多分筋肉痛になったりとか、
うんうん、
失敗するので、
うん、
最初ちょっと打つといいですね。
は
やりすぎて、大体やりすぎて で筋肉痛になって悪くなったみたいなのが多い、
はいはいはい、
そういう方が多いので、
なるほどなるほど、
うん、ちょっとずつ
がいいですね。これもやりすぎ厳禁ですね。
やりすぎ厳禁ですね。
面白いな、うん、なんか頭痛からストレッチポール、私が聞きたいからね、うん、どんどん話がちなみにもう一つ聞いてもいいですか、
はい、
ストレッチポールって丸いのと半円のものもあるじゃないですか、
うん、あ、はい、そうですね。
あの意味は、うん、意味は言い方、まあ、
そう、そうね、半円の方が安定性は高い、うん、あのそれ自体に揺れないからね、うん、だから自分で乗って、なんだろうな、ちょっとお年寄りの方とか、
うんうんうん、
ドーンってやって危ないよみたいな人は半円の方を、はいはいはい、あの選択してもらうことが多いですけど。
なるほど、安全性の問題なんですね、
うん、
なんか半円のものは特殊な使い方があるのかなとかって思ってたんですよ。
あ、でもね、半円って長い半円と半分に分かれた半円とか、
はいはいは
い、使い勝手がいろいろあるので、
ほうほうほう、
またそれ、あ、半円だったら例えば胸の下、はい、仰向けになって、うんうん、胸の下に置いてギューって伸びたりとか、
あ、ストレッチみたいな感じ、
そうです、そうです、うん、の半円だった方が、半円の方が半分なので楽なんですよね。そういうなんかストレッチは
半円の方が、
うん、の方が楽ですね。あ、さっき言ったようなこうちょっとずつの変化はいいかな、はいはいはい、
やりすぎないっていう、
うんうん、
あ、じゃあそれぞれなんかメリットといろいろある
ね、まあ、全部持ってればいいかもしれないけどね、
まあ、ちょっと
大変だからね。
すげえストレッチポールあるみたいなねあのさっきのさっき言ったじゃないですか、そう、ね、なんだっけ、硬いタイヤみたいな、
うん、
筒の丸いやつみたいなあれもあってい
っぱいあるからね。
ストレッチポール帰りに買って帰ろうかな
あ、でも通販の方が安いですよ。
あ、わかりましたええ、
はい、
探したいと思います、
はい、というわけでなんだかんだもうね50分ぐらい話してるんですけども、はい、あのね、センベロ、
はい、
エアチケット、
はい、
の
発表、
発表ね、ギリギリになって大体忘れることがね多そうなんで、
わーい、
もう来ましたか、来てますからね、
はい、わーい、わーいって私がもらえるわけじゃない
の前に、
はい、
あの前回、
はい、
前々回なのかな、うん、当たったあすみさんからですね、はい、ありがとうメッセージが来てまして、これだけ読んであと当選愛に渡そうかなと思います。あすみさんが、ね、当選いただきありがとうございます、本当に嬉しいです、嬉しすぎて周りに自慢しまくったと。
おー、
ありがとうございます、
ありがとうございます、あすみさん、
でわざわざねお礼 しないとなってことでメールしていただきました。あすみさん、ありがとうございました。ためになる放送、ますますのご活躍期待してますことで、ありがとうございます。
あすみさん、ありがとう、
ありがとうございます、あすみさん。というわけでですね、
今日の当選者も当選者愛に発表してもらいましょうか。
はい、発表できますか、
いっちゃいましょうか、
お願いします。はい、
さて、うん、センベロの当選者は、ペンネームヤンモグさんに決定いたしました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
でヤンモグさんがですね、ヤンモグさんはセンベロ飲みたい、小橋マラソンを完走するためによく新都心公園で練習してます。
あ、近くを通るんだ、なるほどね。
で行き帰りよくお店の前を通るのですが、雰囲気が良くて混んでいるのでびっくりしてたそうです、うん、なのでセンベロ経験してみたいですということで、
はい、
はい、メッセージも来ておりましたので、
そうですね、
はい、山本さんにプレゼントしたいと思います。
おめでとうございます。走った後飲むのは水飲んでからしてくださいね
あ、水分を摂取してね、
はい、おめでとうございます。また次回の、センベロペアチケットは2週後の時に、
はい、
お伝えしますので、皆さんまたメッセージいただけると嬉しいです。
沖縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨モチエ当てゲームをしたり、キャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。
うん、
取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ
ぐすラジ。
さあもうだいぶね時間が経ってまいりましたけど、はい、今日は頭痛ということでお話を進めてまいりましたけれども、はい、どうでしょう、うん、でも実際にねストレッチポール道具使ったやり方も含め、うん、パソコンの人パソコンにはスマホの人は手もだし、
うん、
腰が痛い人はお尻をほぐせと、
うん、
これはまあ結構新しい発見だと思いますけどね。
そうですね、まあ、とりあえずやってみて、うん、どれが自分が楽になるかなみたいな、う
んうん、試してみた方がいいですね。
試してみた方がいいですね、うんうん、で体感じれるとあこれで楽になるんだって一つでも知れたら、うん、それだけでちょっと気持ち楽になるので、
ね、方法がないのが一番ね、
う
ん、
そうですね、はい、まずやってみてください、はい、でやりすぎない、
はい、ちょっとずつでいいそうです、は
い、ちょっとずつでいいそうです。
本当に変化を感じるか感じないかぐらいの方が体にはいいって、うん、
トマジュンが言ってた。俺、どっち箸みたいな。あ、というわけでね、はい、あのスポンサーの紹介いいですか最後、はい、
この番組は泉崎ファミリー歯科あさとバス停前フルーツショップチュンチュン堂ウィズやぶさち沖縄肩麻痺専門サロンティーグスイ沖縄健康追求ラボ温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りしました。
はい、1時間ありがとうございました。